皆さんこんにちは。ウィスカオルのしれごとがてらブレンダーにようこそ。ウィスカオルのしれごとがてらという動画では、私ウィスがですね、この動画の中でしれごと、たわごとみたいな意味ですけど、それをこの動画の間喋っておくというラジオみたいな動画の企画ですね。で、知れ事がてらブレンダーって言ってるように、知れ事を言いながらですね、知れ事がてらブレンダーの練習をしている動画も流れています。今ここでやっているのは、工学者っていうところから発売されている初めてのブレンダーっていう本のチュートリアルをやっています。ペンギンを作るチュートリアルをやっていて、これはモデリングが終わったのでテクスチャーを作っているシーンですね。で、このモデリングしてテクスチャーを作っているところの風景は、まあ、参考がてら見て、参考のついでにですね、見てもらえればいいんですけど、今回はこの動画で何の話をしようかなと思った時に、今日はですね、この動画撮ってるのは1月14日なんですけど、録音をしてるのはですね、1月の21日、まあ、1月20日、日曜日の深夜になっております。今日話したいのはですね、前回知れ事がてらの、ナンバー4でですねお話ししたのは、すみながめチャンネルの今年の目標っていうのをお話ししたんですけど、今回はですね、その中でちょっと言及したすみながめチャンネルで運営しているウェブサイトの話をしていこうと思います。で、知れ事がてらナンバー4でですね、どんな話をしたかっていうと、この YouTube チャンネル、すみながめチャンネルは2019年はこんなことをしていく予定ですよということをお話ししました。動画の公開がですね、ちょうど2019年の1月の何日かになっていると思うんですけど、まあそのタイミングなんでね、ちょうどいいので2019年の、目標みたいな行動計画をお話ししました。で、その中で言ったのはですね、すみながめで運営するウェブサイトに、動画のチュートリアルの解説記事を書いていきますというようなことを言いました。それはつまり何を言ってるかっていうと、すみながめチャンネルはインクスケープのチュートリアル動画、インクスケープの使い方っていう動画シリーズを基本的にはアップロードしている、YouTube チャンネルなんですけど、その動画チュートリアルの解説をですね、文字でまた改めて書いていくっていうことを、すみながめのウェブサイトに掲載してやっています。で、全く同じこと書いてるかっていうと、そうではなくって、実はちょっと違うこと書いていたり、ちょっと詳しく書いていたりするんですね。動画だと、関係ない話をずっとし続けちゃうと動画は無限に長くなってしまうので、必要なことだけを喋っていますけど、ブログだと、ウェブサイトだと好きなこと書けるんで、より詳しいですね、必要な内容じゃないプラスアルファのこともブログの中で書いてます。今日ですね、1月20日、2019年の1月20日にこの録音を撮っているんですけど、ウェブサイトの方にナンバー42の動画チュートリアル、インクスケープの使い方っていう動画シリーズのナンバー42の解説記事をウェブサイトに公開しました。それは何やってたかっていうと、フラットなショートケーキのアイコンを作るよっていう動画チュートリアルだったんですね。ナンバー42は。それの解説記事をウェブサイトに公開しました。このウェブサイト、まあこの記事はですね、ノードツールでパスを編集するっていう機能がインクスケープにありますけど、まあ、それのですね、新規ノード選択セグメントに挿入っていう機能についてかなり詳しくですね、細かく説明する記事の内容になってます。動画の説明欄に、概要欄に、記事のリンクを貼っておくので、よかったらまあついでに見てみてください。選択セグメントに新規ノードを挿入っていう機能を使うとですね、まあその記事の中に画像があるんで、それ見た方がわかりやすいですけど、 ノードをですね、セグメントのそのパスの最も出っ張っている場所、上なのか右なのか左なのか下なのかは自由に選べますけど、その上下左右の最も出っ張っている場所にノードをバコッと打つことができるっていう、そんな機能になってます。それを使ってですね、うまく使うと、このナンバー42の動画チュートリアルでやったようなイチゴの形をですね、簡単に作ることができるんですね。具体的に言うと、星型ツールで丸みを帯びた三角形を作った後、その下に半円をつなげるんですけど、その時にこのノードの追加というかですね、選択セグメントに新規ノードを挿入っていう機能を使いました。で、この機能についてより細かくですね、動画の中では言及しなかった細かいところの説明をブログに書きましたというような記事になってます。この記事を書いたのは、まあ、それはそれでいいんですけど、この墨眺めのウェブサイトはですね、ワードプレスってご存知ですかね。よく CMS って言いますけど、コンテンツマネージメントシステムですかね、CMS は。コンテンツマネージメントシステムですね。合ってますね。よく CMS って言いますけど、その CMS の中にもですね、まあ数ある CMS の中でも、まあおそらく最も人気があるであろうと、最もシェアが高いであろうと思われるのがワードプレスですね。で、CMS って何かっていうと、まあ簡単に言うと、ウェブページを簡単に作るための仕組みみたいなもんですね。で、まあその CMS はいろいろ種類があるわけですけど、なんか Wix とかありますけど、他にもなんかストライキングリーっていうのを僕は使ったことあるんですけど、あんまりいけてなかった気がするんですけど、まあいろいろある中でですね、僕はその墨眺めチャンネルでは、ワードプレスを使って、ウェブサイトを作ってます。で、ワードプレスって実は一言で言っても二つあるのご存知ですかね。まあそもそもワードプレスご存知じゃない方がいたとすれば、まあ CMS と、だと CMS ですよっていうのが説明で、もうちょっとわかりやすく言えば、ウェブサイトを作るための仕組みっていうか、フレームワークっていうか、まあある意味ソフトウェアですね。で、そのワードプレスっていうソフトを使えば、簡単にウェブサイトを作れるんですけど、で、そのワードプレスには実は2種類あって、すごくややこしいんですけど、ワードプレス .com っていうやつと、ワードプレス .org っていうのか、2種類あるんですよね。かなりややこしいですけど、ワードプレス .org って、何かっていうと、そのワードプレスっていうソフトウェアはオープンソースソフトウェアだったと思うんですけど、合ってますかね。ちょっと確認しますね。wordpress.com じゃなくて wordpress.org は、オープンソースですね。オープンソースのブログソフトですね。wordpress は。で、その wordpress の開発プロジェクトが wordpress.org でやられてるんですよね。まあもちろん GitHub とか使ってると思いますけど、あ、リポジトリはなんか見たことないやつを使ってるみたいですね。wordpress自分でホスティングしてるんですかね。ちょっと関係ないですけど。まあ、そのワードプレスっていうソフトウェアを、作っている組織としてのワードプレス .org があって、で、ワードプレス .org が開発しているソフトウェアを、まあ、好きなサーバーにですね、なんか、ロリポップとか、X サーバーとか、そういうレンタルサーバーのサービスいろいろありますけど、そういうところにワードプレス .org が公開するワードプレスっていうソフトウェアを使って、それをインストールしてブログを作るとか、ウェブサイトを作るっていうのは結構一般的なやり方ですよね。で、それがなんていうか、レンタルサーバーを使う方法で、レンタルサーバーを使うときはワードプレス .org を使ってるんだなと思ってもらって多分大丈夫だと思うんですよね。で、実はワードプレスは2種類あって、ワードプレス .org とワードプレス .com って僕はなんていうかこう表現しましたけど、まあとにかく2種類あると。で、ワードプレス .com っていうのは何かっていうと、ワードプレス .org が開発しているワードプレスっていうソフトウェアを最初からホスティングしているブログサービスなんですよね。何言ってるかわかりますかね？ブレンダーはちょっとまあ、例としては適切じゃないかもしれないですけど、ブログサービスって世の中にいっぱいあると思うんですけど、アメーバブログとか、ライブドアブログとか、他にも、ハテナのブログとか、 あと最近はミディアムっていう外国のアメリカのブログサービスとかありますし、あと国産だとノートっていうのが最近流行ってるような気がするんですけど、そういうのですね。のうちの一つで、ブログサービスなんですよね。オンラインのブログサービスで wordpress.com っていうのがあって、そこの、オンラインのブログサービスの CMS、僕らは直接はいじらないですけど、そのブログサービスの裏側で動いてるのが実は wordpress.org が作っている wordpress っていうソフトウェアが使われていると。言ってる意味わかりますかね。だからなんていうかこう、ワードプレスっていうのは、まあソフトウェアとしてはまあある意味一つなんですけど、作っている人と、まあ作っている人っていうかまあソフトウェアの本体と、そのソフトウェアを使ったソフトウェア、ごめんなさい、サービスと2種類あるっていう、そんな感じですかね。ブログソフトそのものと、ブログソフトを使ったサービスと2種類あると。で、ブログソフトそのものがワードプレス .org で、ブログソフトを使ったブログサービスがワードプレス .com と。いうような感じですかね。説明するとちょっとややこしいですけど、まあそんな感じで2種類あるわけですよね、ワードプレスは。で、その中で僕は何してるかっていうと、ワードプレス .com を使って住み眺めのウェブサイトを作ってます。なので、なんかどっかのですね、ロリポップとか X サーバーとか、他にもなんかいろんなヘロクとか、いろんなそのレンタルサーバーのサービスがありますけど、そういうところに wordpress.org から wordpress をダウンロードして、そういったレンタルサーバーにインストールしてってやってるわけではなくてですね、僕はその wordpress.com のブログサービスを利用させてもらってるっていう、そんな感じです。で、その一長一短あると思うんですよね。自分でレンタルサーバーを借りて、で、そこになんていうかこうインスタンスを立てるっていう言葉が正しいのかどうかわかんないですけど、そうやって、そこにワードプレスのソフトウェアを自分でインストールして、で、そこでブログサービス始めるっていう方法は、まぁ、ちょっといろいろやる必要がある。なんていうかこう、手続きが多そうな感じがするんで、まぁでも、まぁそんなこと言ったら結局簡単だとは思うんですけど、ロリポップとかすごく簡単にできますよって宣伝してますしね。僕はやったことないですけど、宣伝してるんで、まぁ多分結構簡単にできるんだとは思うんですけど、まぁ、とはいえ、レンタルサーバーを自分で借りて、そこにワードプレスっていうソフトをインストールするっていう作業をやるわけですよね。wordpress.org の場合というか、まあ、ちょっとその言い方はあんまり適切じゃないっていうか、こう、的確じゃないんですけど、ワードプレスっていうソフトを自分でインストールする場合はそうなりますよね。で、なので、ちょっとめんどくさいと。その代わりに、自分で完全に管理できているレンタルサーバー、自分でコントロールできているレンタルサーバーに、自分で完全に管理できるソフトウェアをインストールするから、カスタマイズはすごい自由自在になるっていうメリットはありますね。なので、なんていうかこう、好きなテーマをインストールしたりとか、なんかちょっとした JavaScript を埋め込むとか、なんかそういういろんなことがそういう風にできると思います。レンタルサーバーに自分で WordPress をインストールする場合はできるんだと思います。で、一方で僕がやってるのはそうではなくてですね、WordPress.com っていうオンラインのブログサービスをまあ、使っているというような感じになってます。で、その場合は、レンタルサーバーじゃなくって、wordpress.com が運営するサーバーを使うことになるので、そのサーバーの本体は僕の管理下にないですし、なので、wordpress の、ソフトウェアそのものも、あまり自由自在にいじることはできないんですよね。ただ、まあ、すごく簡単に使えるっていうのはその通りで、ヤフーブログってありましたっけ？そんなものないかもしれないですけど、ライブドアブログとかメディアムみたいにアカウントさえ取っちゃえばすぐウェブサイト作れるっていうお手軽さのメリットはあります。その代わり細かいカスタマイズはしづらい。まあちょっとできるんですけど、まあしづらいっていうデメリットがあると。なので、まあレンタルサーバーに自分でワードプレスをインストールするのか、それともワードプレス .com っていうブログサービスを利用するのかで2種類あるんですけど、まあ僕は後者を選んで、簡単だけど、カスタマイズしづらい方を選んでやってるというような感じです。で、なんでこの比較の話をしたかっていうと、まあ僕は wordpress.com を使っていてその話をしたかったからなんですね。で、wordpress.com を、まあ、使っている人がどんぐらい多くいるのかわかんないですけど、実際ググってみるとそんなに多くないような気がするんですよね。 実際にググってみると、wordpress.com の情報ってそんなに多くなくって、自分でレンタルサーバーにインストールしたワードプレスをどうやってカスタマイズしようかっていう記事は結構たくさん出るんですけど、wordpress.com の、ブログをどうやって、だからワードプレスをどうやってカスタマイズするかっていう情報はあんまり多くないんですよね。まあ、それはそのはずで、wordpress.com の、だから wordpress.com がホスティングするワードプレスっていうソフトウェアは完全にはユーザーの管理下にはないわけで、当たり前ですよね。ノートっていうブログサービスも、ミディアムも、ライブドアブログも、ハテナも、別にユーザーはちょっとカスタマイズできますけど、全部をカスタマイズはできないですよね。それと同じで、wordpress.com の、ブログを完全にはカスタマイズできないんで、まあだから情報が少ないのかなとも思ったりしますけど、単純にユーザー数もそんなに多くないのかなっていう気は僕はしてます。まあ、ただ、お手軽だし、まあ、そんなに凝ったカスタマイズをする必要性は今んとこ感じてないので、僕は wordpress.com でいいかなと思って使ってますと。で、まさに今日ですね、2019年の1月20日に、新しく記事を公開したんですけど、まあ、まさに今日が初めてではないんですけど、最近ですね、2018年の末ぐらいから、wordpress.com のそのブログのエディターが変わってですね、なんというかこう、ちょっとだけ使い勝手が変わったんですよね。見た目が変わったというか。で、前までの使い方をすることも多分できるんだと思うんですけど、なんというか、ちょっと見た目が変わったんですよね。なので、前みたいな使い方を今から新しく古いやり方で始めるのはなんかできないような気がします。で、そのエディターの見た目が変わる前に作った記事を編集しようと思うときは、そのクラシックっていうエディターの画面が出てきて、昔風の操作感で記事の編集できるんですけど、新しく記事を作るときはできない。だから、昔の操作感でやるんじゃなくて、新しい見た目、新しいユーザーインターフェースのブログエディターを使わざるを得なくなるかなという気がしてます。まあもしかしたら戻せるのかもしれないですけど、まあでもあまり僕は戻す気はないんですけどね。何が言いたいかっていうと、もともと昔の wordpress.com のエディターでできていた、wordpress.com って結構簡単に、まあ他のミディアムでもノートでも全部そうですけど、簡単に引用とか箇条書きとか、画像の挿入とか、そういう、あと、なんだ、見出し、H1 とか H2 とかって HTML で設定しますけど、そういうやつの設定とか、すごく簡単にできるんですよね。なんていうかこう、マークダウンってわかりますかね。アスタリスクスペースって言って、その行頭を書き始めると、それが箇条書きになって、で、開業すると、箇条書きの2ポチ目ができて、もう一回なんか書いた後、開業すると3ポチ目ができてっていうのが簡単にできたりとか、あと、不等号の小なりでいいんですかね。左側に口が開いてるやつですね。だから、左側が大きくて右側が小さい不等号がありますけど、なんか右側にとんがってる不等号ありますけど、それを書いた後、スペースを置いて文章を書き始めると、その行が引用になるっていう。HTML で言うと、クォートっていうタグが確かあると思うんですけど、それで書いたのと同じになったりとかですね。簡単に、なんていうかそういう、HTML のマークアップを、そういう記号で省略して書くっていうのがマークダウンっていうんですけど、そのマークダウンが簡単に使えるんで、すごく便利なんですよね。で、僕は実はライブドアブログも持ってるんですけど、ライブドアブログはそういうのができなくてですね、そのマークダウン記法でなんかこうページを作るっていうブログの記事を書くっていうのができなくて、すごく不便で、しかもなんていうかこうレガシーなシステムですごく不便だな。てかまあそもそもライブドアももはやライブドアブログに力入れてないのかなっていうような気もしますけど、まあすごく不便なんですけど、まあ今時の今風なブログサービスとか、そのブログソフトであれば、マークダウンでページ書けるのは当たり前になってると思うんですけど、まあ、とにかく wordpress.com のブログは、マークダウンで記事書けるんですごく楽なんですよね。で、僕の、すみながめ .com のページもですね、いろんな、 そういった機能、HTML の機能は駆使してページを構成して、まあ、できるだけ見やすくなるように整理して、情報を整理して書こうと思ってるんで、引用のところは引用でマークアップするし、箇条書きは箇条書きで書くし、まあ、画像も適切に入れるし、ってことをやってるんですよね。で、何が言いたいかって、すごく遠回りしてるんですけど、最近、その、wordpress.com のブログの記事エディターが変わりましたと。で、変わる前はですね、だから昔はですね、引用の中に画像を配置するとか、引用の中で箇条書きをするっていうのが簡単にできたんですよね。やりたい場合は、普通にそのエディターの画面の中で、さっき言った左側に口が開いている不等号を書いた後、スペースを入れて文章を書き始めれば引用になったと。で、その中で、シフトを押しながら開業をやれば、その引用のセクションを抜けずに開業ができるんで、シフトを押しながら開業、エンターを押して開業すると。で、その引用セクションの中でもう一回ですね、アスタリスクを入力してスペースやると、その引用のセクションの中で箇条書きを始めることができたんですよね。なので、なんていうかこう、引用と箇条書きがネストされてる、入れ子になってる状態を作るのがすごく前のエディターだと簡単だったんですよね。それはすごくありがたくって、そもそも、もともと引用する前のページで箇条書きで書かれているものを、それを引用したい時ってもちろんあるわけで、それをできるのはすごく便利だったんですけど、なんと新しい wordpress.com のブログエディターだと、それができないんですよね。なんていうか、P タグってありますよね。パラグラフタグ。HTML の P タグってありますよね。で、なんていうか、その P タグ単位でしか、編集できなくなったというか、まあ、必ず P タグで単位ごとに、こう、なんかやんなきゃいけないような制約っていうか縛りになっちゃったみたいなんですよね。で、その 1P タグの中には、それはクオートならクオートだし、UL なら UL だし、UL って、ナンバリングしない箇条書きですね。ただのポチの連続になるやつ。とか、それ、1個しか、その、1個の P タグの中に入れられなくなっちゃったみたいで、なので、だから、引用を始めると、そこには箇条書きを入れられないし、引用の中にもちろん画像も入れることができなくなっちゃったんですよね。それがすごく不便で、めちゃめちゃめんどくさいなと思いました。だから、wordpress.com の新しい、ブログエディターに対するこれは不満ですよね。で、今日、wordpress.com のサポートに問い合わせをして、引用の中で画像を入れたり、引用の中で箇条書き入れるにはどうしたらいいんですかってことを聞いてみたんですけど、そしたら、引用のそのパラグラフ P の中で、HTML を直に編集っていう機能があるんで、HTML を直に編集っていうところに入って、HTML の中に直に箇条書き書いてくださいと。UL、OL で、OL 閉じて、で、あ、ごめんなさい、UL、LI ですね。で、箇条書き書いて LI 閉じて、まあ、もう一個やりたかったで LI つけて、で、LI 閉じて、最後に UL 閉じるみたいなのを、まあ、手書きしてくださいみたいなことを言われちゃって、で、画像を挿入するときも一緒ですね。イメージタグ自分で書いてくださいと。で、イメージソース、ホネララみたいな。で、まあ、その、なんだっけ、オルト、テキスト、大体の、その画像が表示できない時の代わりのメッセージって書けますけど、それもまあ設定したかったらやってくださいみたいな感じで、おいおいめんどくせえなみたいな感じだったんですよね。HTML 直接自分で書かなきゃいけないのかよみたいな。で、自分で書く必要あるんですかって聞いたら、別に書かなくってもコピペでいけますよって言われちゃって、コピペでいけるってそんなこと言った、そんなこと知ってるわみたいな、そんなのわかるわみたいな感じで、まあ、ちょっと残念だったなっていうのが今回の改変だなと僕は思ってます。wordpress.com に対する、まあ、ある種不満ですよね。今回の機能変更に対するある種の不満っていうか、機能がなんか弱くなっちゃって、機能サポートが減っちゃって、すごい残念だなっていうふうに思ってますね。まあでも一方でですね、なんていうか良くなったところもあって、 一つは、ものすごくこう、編集、その、動画エディターじゃないや、記事エディター、ブログエディターの画面がすごい綺麗になったんですよね。なので、使ってて分かりやすくなりました。で、その、P タグごとにしか編集できないというか、まあ、P タグごとに編集するようにこう、強制されるようになったって言いましたけど、それはすごく良くてですね、その P タグごとに、なんていうかこう、記事の、なんていうか編集中の記事がハイライトされるので、なんていうか、その P タグの1個のパラグラフ、1段落のところだけ、今編集中のところだけが濃い黒で表示されて、編集中じゃないところはグレーで、なんていうかこう、薄く表示されるようになったんですよね。なので、今自分がどこを編集してるのか分かりやすくなった。見た目的に。分かりやすくなったりとか、あと、すごくこれはいい改変だなって思ったのは、画像に、その、さっき言った、オルトテキスト、正しい言葉で何て言うんでしたっけ？イメージタグの中のオルト要素ですかね。オルト属性で、いいのかな？そうですね。オルト属性ですね。そのイメージタグの中のオルト属性の、その文字の設定っていうか、その、画像に対して、その画像の説明、まあ、だから、ある種のディスクリプションみたいなもの。なんて書いてあったかっていうと、ちょっとなんて書いてあったか忘れましたね。キャプションですね。キャプションを簡単につけることができるようになって、それはすごく良くなったなと思ってます。なので、ブログ今回書いた、その、概要欄に貼っときますけど、チュートリアルナンバー42っていう、ショートケーキのアイコンを作るよっていう動画があるんですけど、それの解説記事のね、の、解説記事に、登場する画像にはすべてキャプションをつけてます。これはすごくいい変更だと僕は思ってますね。っていうのも、やっぱり画像にキャプション入れろって言われないと、やっぱりなかなか設定しようっていうモチベーション湧かないですし、結局だって画像なんか見たらわかんだろって思っちゃいますし、でもキャプションがあった方が、丁寧だっていうことはもちろん僕もわかるので、やっぱり入れた方がいいよねっていう気はします。なので、だからブログエディターの画面上で簡単にキャプションを設定できるようになってるっていうのは、すごくありがたいですね。っていうか、その、キャプション入れてねっていうところが、こう、明らかに登場するので、見た目的に。エディターの見た目的に、キャプションここに入れてねっていうのが出てくるんで、逆にそこを空欄のままに残しておく方が気持ち悪いみたいな。なんかキャプション入れたくなっちゃうみたいな見た目になってるんで、それはすごくいいなと僕は思ってます。なので、ちょっといつ頃、その、wordpress.com のブログエディターが変更されたかっていうのは、ちょっと覚えてないんですけど、けど、まあ、今回の改編で良くなったところもあるし、まあ、ちょっとあんまりだなと思うところもあるし、まあ、いろいろですね。でも、画像にキャプション入れられるようになったりとか、その、パラグラフごとに集中して編集できるようになったりとか、っていう風になってるのはすごく良くなったなと思ってます。で、一方で、さっきも言いましたけど、引用の中に画像を設定するとか、引用の中に箇条書きを入れるとか、それができなくなっちゃったっていうか、まあ、できるんですけど、HTML を直接書けば。けど、まあ、見た目上簡単にできなくなった。特に、マークダウンを書くみたいに、サラサラっとできなくなっちゃったっていうのは、ちょっと残念というか、かなり残念なポイントだなっていうのは思ってます。wordpress.com のなんか改変についてはそんな感じですね。なんていうか、wordpress.com のその、ブログエディターについて、なんていうか、gutenberg.com っていうのがあるみたいで、なんかそこにいろいろ詳しく書いてるみたいなんですよね。で、wordpress.com のサポート、カスタマーサポートに問い合わせした時も、ここにいろいろ詳しく載ってますよってことでいろいろ案内されたんですよね。それのクォートブロックについてはこういうふうに使えますよとか、あとですね、リストブロックについてはこうやって使えますよとかっていう説明をもらいました。なので、 これを、まあ見ればですね、まあわかるよってことだったんですけど、まあここには実はまあもちろんなくてですね、結局 HTML を直書きするしか方法はないんですけど、まあでもリストブロックとはこういうものですとか、クォートブロック、引用のブロックはこんなものですっていうのは結構わかりやすく書いてあるので、まあこれが wordpress.com の標準の、なんていうかこう、マニュアルっていうかチュートリアルっていうか、リードミーみたいなやつなのかなっていうふうに思ってますね。はい、そんな感じでしたと。すみながめ .com のブログはですね、まあ、いろんなことを書いていて、前回言ったようにですね、目標、2019年はこういうことしますっていう目標を書いたりとかですね、あと、面白いのは統計ですね。すみながめチャンネルの、視聴数の統計について書いてます。これもなかなか面白いことをやっていて、これ、もうちょっと時間15分ぐらいあるの、あるか。じゃあ喋っちゃうとですね。これも結構面白いことをやっていて、各動画の人気指数みたいなものを計算しようってことをやってます。どういうふうにやってるかっていうと、まあ、それぞれの動画の視聴回数っていうのは、まあ、簡単に取れるんで、ですね、この、今見ている、2018年の統計をまとめてみたっていう記事が、すみながめのウェブサイトにあるんで、よかったら見てもらいたいんですけど、その中のですね、視聴回数と人気についてっていう部分があって、そこに書いてます。で、分析したのが2018年の12月31日現在のデータだそうですけど、もう、いつやったか僕忘れちゃいましたけど、そうみたいですね。で、それを見るとですね、視聴回数と人気についての分析を書いてますと。で、どんなことをやったかっていうと、まずそれぞれの動画の、視聴回数を取ります。で、当然ではないかもしれないですけど、古い動画の方が公開されている期間が長いから、視聴されている可能性は高いですよね。まあ、もちろん古くたって人気がなければ見られないわけですけど、まあ、可能性としては見られる可能性は高いと。で、公開されている期間が短ければ、見られている可能性は低いですよね。まあもちろん新しい動画の中で人気なものがあればですね、見られるので、まあ一概に公開期間がそのまま視聴回数と比例するかっていうとしないわけですね。で、まあまさにその通りのデータが出てて、ナンバー45ぐらいから50ぐらいからですかね。50から65ぐらいまでの動画はやたら人気なんですけど、まあここ40本ぐらいの動画はそんなに人気なくてですね、あまり見られてないとか、そういう傾向が出てますが、まあとにかくですね、まあでも全体的にそういう得意な人気な動画はありつつも、基本的には1日あたり何回再生されてるかっていうのは、まあ人気の指標になるかなと思ってですね、まあそう仮定して、それぞれの動画の視聴回数を公開されてる日数で割り算するんですね。そうすると、まあ、1日あたり何回見られたかっていう、そのそれぞれの動画にとって平均1日何回見られたかっていうデータが出ますよね。なので100日前に公開された動画が100回見られてるんであれば、まあ平均1日1回見られてるよねとか、100日前に公開された動画が50回見られてるんであれば、まあ平均1日 0.5 回見られてるよねとか、そういうことがわかりますよね。で、それを出した後、それのヒストグラムを撮ってますと。ヒストグラムってなんやねんっていう人もいるかもしれないですけど、まあ日本語で言うと度数分布って言うんですけど、まあ日本語で言ったからって分かりやすいわけじゃないと思いますけど、平均して、1日に0回から 0.5 回見られてる動画は何個、平均して 0.5 より見られてるけど、1より見られてないのは何個みたいな感じで、あるその、区間に区切って、その区間に入っている動画の数を数えて棒グラフにするみたいなのがあるんですよね。で、単純に、1日あたりの視聴回数のヒストグラムを取るんじゃなくって、それのですね、自然体数を取って、そのヒストグラムっていうのを作ってます。また、数学の話に出てきてややこしいですね。自然体数は、わかりますかね？ログって書くんですけど、まあ、LN って書いちゃうこともありますけど、まあ、E の何乗ですかっていうやつです。E って何やねんって話になっちゃって、もうそれ以上発散しちゃうんで、まあ、もし、自然体数わかんなかったらもういいやと思っちゃってください。 まあ、もともとこれは知れ事なんで、僕のたわごとなので、何言ってるか全部わかんなくてもいいんですけど、まあ、とにかくですね、ヒストグラム、どんなヒストグラム作ったかっていうと、それぞれの動画で、それぞれの動画が1日あたり何回見られたかっていう、1日あたりの平均視聴回数を計算して、それの自然対数を取ったもののヒストグラムを作りましたと。全部 0.5 刻みのヒストグラムですね。を作りましたと。で、一個だけやたら見られてるのがあるんですけど、これは最新の動画ですね。最新の動画はこうやって、外れ値として出てくるのはしょうがないんで、まあこんな感じになってますと。で、それをどうしたかっていうと、正規性の検定をしました。また正規性の検定でなんやねんって感じかもしれないですけど、要するに、ログビューズパーデイって言っちゃいますけど、その1日あたりの平均視聴回数の自然対数ですね。の、が、正規分布してるかどうかっていうのをチェックしましたと。正規分布ってなんやねんみたいなところもありますけども、気にしないでください。わかんない人は、わかんなくていいですし、わかる人は、ほう、変なことやってんなと思ってくださいと。で、っていうのを取ってみるとですね、ログビューズパーデーは正規分布してるっぽいことがわかったんですね。で、まあ、グッドネスオブフィットテストっていうウェブサイトがあるんで、そこでチェックしたんですけど、コルモゴロフスミロフテストとかですね、アンダーソン・ダーリンテストとかですね。今いろんなテスト、1、2、3、4、5、6、7個のテストをやるんですけど、まあ、全部有意水準を 0.05 とすると、すべての P で、P が有意水準を超えてですね。まあ、全部っていうのは、この時は99個の動画が公開されてたんで、99個の動画についてなんですけど、この99点のデータは正規分布っぽいなってことが分かりましたと。まあ、正規分布に従ってると言っていいでしょうと。いうような感じですね。で、まあ、そのノーマルプロバビリティプロットっていうのがあるんですけど、僕はこれの読み方はまだ知らないんですけど、これの読み方もおいおい知っておきたいなと思うんですけど、まあこんな感じで一直線に並んでるんで、正規分布だよねっていうような図だそうですね、これは。で、というわけで、そのログビューズパーデイっていうのがですね、正規分布することが分かりましたっていうような分析をしてます。これがまあ統計処理だと言えるかどうかちょっとわかんないですけど、まあそんなこともやりました。やってますと。で、実はですね、この分析は別の時にもやっていて、2018年の7月にもやってたんですよね。で、2018年の7月の分析の時点では、このログビューズパーデイのことを、人気度と呼んでるんですけど、人気度は正規分布するよっていう風に言ってるんですけど、その人気度の、ミューとシグマを計算してます。で、まあもちろん2018年12月の時にもしてますけど、2018年の7月に計算した時はですね、ミューがマイナス 0.04 で、シグマが、あ、ごめんなさい、違いますね。2018年7月の計算の時ではですね、ミューがマイナス 0.01、ほぼ0ですね。で、シグマが 0.92 でしたと。で、だからまあ分散が 0.92 ぐらい。で、平均はほぼ0。なので、要するに1日1回見られてるよっていうような意味ですね。まあ1日1回未満ですね。ミューがマイナス 0.01 なので。っていうような感じでしたが、2018年12月はですね、ミューがマイナス 0.04 で、シグマが 0.92 でしたと。で、まあこれの意味するところは、ミューがより小さくなった。マイナス 0.01 からマイナス 0.04 になったんで、ちょっと小さくなりましたと。要するに、全体の動画で平均的に見られる回数が減ったっていうことなんですよね。で、まあ、これは単純に、動画の数が増えたので、視聴者が分散したというふうに考えることももちろんできるんですけど、まあ、実際にはそうではなさそうでですね、なんていうか、チャンネル登録者数の数はですね、順調に7月から、去年2018年の7月から2018年の12月までですね、増えていたにもかかわらず、28日あたりの視聴時間っていうのが YouTube の統計では出るんですけど、それはですね、だんだん短くなってるっていう事実があったんですよね。なので、単純に動画が増えたからミューが減ったっていうよりも、普通にチャンネル登録者数は増えたんだけど、意外とみんな見なくなってしまったっていう結果だと思ってます。 なので、これはなんとかしなきゃいけないなっていうような気はしてるんですよね。で、これは視聴時間ではなくて視聴回数なので、視聴時間の統計とは、ま、直接関連はしないですけど、まあでも、視聴時間と視聴回数が、まあ、ほとんど関連すると思う前提に立てばですね、まあ、視聴時間が減ったことと視聴回数が平均的に減ったことはですね、まあ、関連していると思っても、まあいいですよね。関係ありそうですよね、というか。で、分散は 0.92 と変わらずだったので、まあ、これをどう解釈するのかっていうのはちょっとわかんないですけど、まあ、だいたい同じぐらい散らばって見られているというような感じですね。なので、全体的にちょっと見られなくなったっていう感じですね。分散変わらず、ミューだけ小さくなったので、全体的にちょっと見られなくなったっていう感じですかね。視聴回数はちょっと減ったっていう感じですね。で、まあ、これは残念な結果ではあるんですけど、まあ事実なので、統計的事実なんで、まあ、それはそうかと思って受け止めながらですね。まあそんなこともありつつですね、こういう知れ事がてらみたいな新しい取り組みも始めてみました。これは普段のインクスケープの使い方っていうチュートリアル動画と違って、じっくり見ておく必要がなくって、ほったらかしにできるんで、まあぜひですね、スマホで再生しながら、ほったらかすとかですね。で、別の作業するとか。まあもちろん、パソコンで見てる時も、どっかのタブで再生しときながら、全然実は違うことやっておくとか、そういうことでも全然構わないんで、そんな感じで見てもらえるかなと思って新しいの始めたっていう、裏の動機というか、もあります。だからこのミューを大きくしたいなっていう、そんな感じですね。新しい取り組みを始めることによって、人気度のミュー平均を底上げしたいなっていう、まあそんな思惑もあったりしますと。まあ、それはまあ、サブの思惑で、本質的にはやりたいことは僕がブレンダーを使えるようになりたいっていうところなんですけどね。とにかくですね、こんな感じで、まあ今の数学的操作、統計的操作が面白いと思ってもらえたかどうかはちょっとわかんないですけど、まあそんなこともですね、すみながめ .com のウェブサイトにはですね、書いてるんで、もし興味があればぜひぜひご覧ください。まあもちろんこんな統計的操作の話はですね、滅多になくって、基本的には、チュートリアルの補足的な解説と、それに加えて前回も説明しましたけど、超牧賞っていう、すみながめが独自に開催するデザインの表彰と解説みたいなこともやってるウェブサイトになっております。そろそろ動画も終わりそうなんで、動画の方に目を移すと、今まさにテクスチャーも書き終わって、なんていうかこう、足元っていうか地面もですね、ちゃんとこう、なみなみしたバンプマップが反映されて、ちょうどペンギンが雪原に立ってるような画像ができましたね。これですね。これ本当にうまくできて、自分でできた時は感動しました。本持ってない方はわかんないと思いますけど、本見るとですね、本当にこの通りになってます。ペンギンの右手の影がありますけど、右手の影のとこからくちばしの影がぴょって飛び出てるのわかりますかね？これも完全に本の通りですね。本の中でもペンギンの右手の影の先っちょからくちばしの影がぴょんって飛び出てるんですよね。なので、その辺まで完全に一緒にできてました。まあ、そこは別に狙ったわけじゃないんで、偶然でしかないですけど、でもまあ、ペンギンのその翼の薄べったさというか、感じとかですね、くちばしの細さとか、足の薄べったさとかうまくできてると思います。この後、これをですね、リファレンスなしで、空でもう一回やってみるっていうような挑戦をするんですけど、それはうまくいってないです。翼の形も変ですし、足の形もちょっと変になってます。で、多分くちばしがどうだったかちょっと覚えてないですけど、くちばしも多分変になってると思いますね。でもまあ、ブレンダー、やっぱり使ってみれば、やっぱりなかなか分かってくるもんだなっていうのは感じてます。やっぱり何事も挑戦なんでね。この知れ事がてらの趣旨は1でも言ってますけど、僕がブレンダーに悪戦苦闘するところを見ていただいて、皆さんがインクスケープに悪戦苦闘するのを手助けするというかですね、気休めになってくれればなと思ってる側面もあるので、まあこんな悪戦苦闘を見ながらですね、皆さんもインクスケープを練習して習熟して いろんなデザインを作れるようになってください。そのためのチュートリアルはたくさんあるので、ぜひご覧くださいというようなところです。いい時間なのでこれで終わりにしようと思います。今回の知れ事がてらナンバー5はここで終わろうと思います。長い間45分ぐらいですが、ご視聴ありがとうございました。